前に、見ていただいたんですが、もう一回ですね、タバナクル、幕屋を、見ていただきます。で、全体の様子をですね、はい、これ結構ですね、入りすぎました。はい。で、門のところで、できます。入り口のところですね。はい、ありがとうございます。これが幕屋ですね。前回、前にも、見ていただいたんですが。で、ですね。ここが幕屋の入り口で、まあ、ここになるわけですが、東からですね、入っていきます。そして、ここを入るとすぐここにですね、祭壇があるわけです。ぐるーっとお願いします。パンしてください。で、ここに祭司がいましてですね。で、ここで火が、絶えず燃えていて、で、動物をですね、捧げている。で、これが祭壇なんですね。で、もう少し奥へ行きますと、幕屋がありまして、で、ここが死聖所と聖所という二つの部分に分かれているということをお話ししました。で、ここでですね、ここに旋盤がありますね。もうちょっと近づいていただけますか。旋盤がここにありまして、で、ここで水によって、清められるわけですが、このね、旋盤と祭壇があるところを外庭というわけですよね。で、ぐるーっともう一回パンしてもらいます。これは外庭ですね。ずっと外庭があるわけです。で、今日お話ししたい、内容ですが、プリントをちょっとご覧ください。で、ずっと神のエコノミーということで、お話ししてきてまして、で、1:2:1ですね、契約の箱から始まってずっと来ました。そして、この今ですね、性別のところまで、来ているわけです。性別、あるいは祭司のですね、任職です。で、前回出エジプト記の29章の1節から3節までですね、見ました。で、その意味、パンを入れ、オリーブオイルを混ぜたパンと、それから、外に塗った、パンというね、お話をしましたが、大丈夫ですか。はい。で、今日はこの4節からですね、14節を見ていただきたいんですね。29章の4節から14節をご覧いただきたいと思います。で、私がお読みしますけども、アロンとその子らを会見の天幕の入り口に近づかせ。はい、入り口って先ほどありましたよね。幕屋の入り口ですね。で、そこに、近づかせ、で、水で彼らを洗わなければならないと。で、あなたは装束を取り、アロンに長服とエポデの下に着る青服、エポデと胸当てとを着せ、エポデの綾織の帯を締めさせる。で、彼の頭に被り物を被らせ、その被り物の上に性別の記章をかける。注ぎの油を取って彼の頭に注ぎ、彼に油注ぎをする。彼の子らを近づけ、彼らに長服を着せなければならない。アロンとその子らに飾り帯を締めさせ、ターバンを巻き付けさせる。永遠の掟によって祭司の職は彼らのものとなる。あなたはアロンとその子らを祭司職に任命せよ。10節、あなたがお牛を会見の天幕の前に近づけたなら、アロンとその子らがそのお牛の頭に手を置く。あなたは会見の天幕の入り口で主の前にそのお牛をほふり、そのお牛の血を取り、あなたの指でこれを祭壇の角につける。その血は皆祭壇の土台に注がなければならない。その内臓を覆うすべての脂肪、肝臓の小葉、二つの腎臓とその上の脂肪を取り、これらを祭壇の上に出焼いて煙にする。ただしそのお牛の肉と皮と汚物とは、宿営の外で火で焼かなければならない。これは罪のための生贄である。14節です。で、ここにあったのは、お牛一頭ですね。で、この後、子羊が二頭、お羊が二頭出てくるわけですが、この羊じゃなかった牛、ね、牛は何だと書いてあるかと言いますと、罪のための生贄であると書いてある。ね。で、これについて今日見ていきたいと思うんですね。 で、まずプリントをご覧ください。で、ここで順番があるわけですが、アロンとその子らは、祭司服を身につける。で、祭司服については、前からずっと、お話ししてきましたよね。それについても、意味があるということを交わってきました。で、その時にですね、この入り口に、近づかせ、で、まず4節、水で彼らを洗わなければならない。ね、水で洗う、清めを受けるわけです。そして装束を取って、エポレとか胸当てとか前にお話ししました、服装、装束を身につける。から頭にはこういうのありましたね、金の。これは主のものであるというね、あれがありました。で、それを、つけさせる。そして油を注ぐという手順になっている。で、私たちも、クリスチャンとしてですね、救いを受けたときに、祭司になったということを前回お話ししましたが、そのときにまず何を受けるかと言いますと、この幕屋の入り口に入ったときに、水での洗いを受ける。で、我々救いを受けたときにですね、どうして救われたかっていうと、御言葉を聞いたんですよね。で、私も26の時にもうカラカラに乾いていた時に、一人のクリスチャンが来て、で、乾いているものは誰でも私の元に来て飲むがよいと。ね、祭りの終わり。まあ、その言葉が非常に自分にピタッと来たんですね。祭りの終わりで乾いている。で、その水を飲めば、潤される。だから、飲みたいと思ったんですよ。飲みたい。で、ついバプテスマを受けちゃったわけですが、それが、ね、年貢の納め時だったわけですけども、そこでですね、乾き。で、その乾きに対して御言葉が与えられて、それに応答した。ね。で、御言葉っていうのは、エペソの5章を見ますと、御言葉の水の洗いとあるように、ね、水の洗い、水なんですよね。で、この命の御言葉、命の水を我々に提供する。他の言葉っていうのは乾くんですね。だけれども、この命の水は乾かない水である。まあ、サマリアの女に対しても主はそう言われたわけですが、これをまず受けるわけですよ。そして、祭司として、服を着せられる。そして、油を受ける。ね、油注ぎを受ける。こういう順番で祭司の任職が、進んでいくわけです。で、ここでですね、性別のこの頭にこう額のところにつける。ね、これは主のものであるという、意味なんですが、それはエペソの 1-13 を見ますと、エペソ書の 1-13 を見ますと、こう書いてありますね。11から見ますとね、この方にあって私たちは御国を受け継ぐものとなった。御心によりご計画のままを皆行う方の目的に従って、私たちはあらかじめこのように定められていた。ですから私が26の時に乾いてたのも、あれももう定められていた、と、ね、いうわけです。で、その定められていた、ね、に従って、13節見ますと、この方にあってあなた方もまた真理の言葉、真理の言葉、水ですよね。真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことにより、約束の聖霊をもって、勝因を押された。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証である。ここ、ね、印を私たちはもうすでに押されたと書いてある。で、目に見えないんですけど、この我々の額に何て書いてあるわけ？これは主のものであると書いてあるんです。ね。ですから私たちの所有権は今どこにあります？主です。イエスの血の値段で私たちは買われてしまった。だから自分の体に対する所有権を我々は主張できないと書いてありますよね。この体は妻のものであり、妻は自分の夫のものである。だから自分の体を自分勝手にはできない。私たちの体は主のものだ。だから大事にするんでしょ。人のものだから。あのね、タバコバンバン吸ってね、酒バンバン飲んでね、もうやりたいことやってね、体をね、ダメにする人っていうのはなんでダメにするわけ？自分の体と思ってるからです。自分のだから勝手にしていいだろう。 ね、お前にとやく言われる筋合いがない。これが世の発想です。私たちの体は今これ誰のもの？主のものです。だからメンテするんですよ。だからね、この体大事にいたわらなきゃダメなんです。酷使すべきじゃない。これは主の所有権が主のものである。我々はここにもう書かれているんです。私たちの所有権はイエスにある。だから逆に言うと、サタンは我々に何かできます？サタンは何て言います？サタンはこう言いますよ。お前なんかは俺のものだ。ね。俺がちょっとね、誘惑すればすぐ罪を犯すでしょうと。すぐ誘惑に引っかかるでしょう。ね。それを我々聞いて、あ、なるほど、その通りだ。あ、サタンがまだ私を支配している。で、悪霊追い出したとか、ね、なんだかんだでもって、いろんなことやり出すわけ。あっちの先生、こっちの先生、この正解、あの正解。コロサイ一章なんて書いてあります？コロサイ一章なんて書いてあります？コロサイ一章見てください。コロサイ書の一章には、こう書いてある。コロサイ書のですね、一章の、13節。神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、完了形です。愛する御子のご支配の中に移してくださった。我々を支配するのはどなた？御子です。御子です。あのね、クリスチャン、こういう人がいるんですよ。私の人生は今までね、サタンの攻撃で散々にされてね、もういろんなところでもってもうね、小突き回され、傷つけられ、今までサタンにやられまくってました。私の支配はサタンによって支配された人生です。わかります？もう負けてるでしょ？だってあなたの口が言ってんだもん。我々は信じたことを口が語るんでしょ？なんで負けるわけ？信じてるからですよ。サタンが私を支配していると信じてるから支配されるんですよ。聖書なんて書いてあります？私たちは誰の支配にあるわけ？御子。だからサタンがチラチラチラでいろんなこと語った時なんていうのよ。我々の支配権はどこにあります？主。サタンじゃないって明確に自分の口で言うんです。ね。でもって、あっちこっちあっちこっち行って悪霊追い出したなんだ。本当に迷信ですよね。迷信です。私たちはもうすでに巫女の支配のもとに移された。信じます？じゃあ目の前に悲惨なことがある、いろんなことがある。どうします？どっちを信じるわけ？目の前の事実を信じます？真理を信じるんですか？真理です。事実と真理は違うのよ。ね。事実はファクト。真理はトゥルーフ。我々は目の前に経験するのはファクトです。しかし、聖書は真理です。じゃあ目の前のことと真、御言葉が食い違っていたらどっちを信じます？これは我々の選択の問題ですよ。いいですか？あのね、悪霊に疲れてるからダメなんて嘘ですよ。自由意志を行使できていれば問題ないんですよ。私たちは選べますね。だって生活してんじゃない。あそこ行こう、ここ行こう、何食べよう。それがあるときは信仰が持てるんです。信仰っていうのはチョイスです。選択です。どっちを信じます？今我々の支配権はどこにあります？巫女。目の前がどうであれ、巫女が支配している。エーメン。信じたらその通りになる。そして、14節。この巫女のうちにあって私たちはあがない。すなわち、罪の許しを受けた。罪の許しを受けた。この罪をね、今までのね、あのことこのことでもって自分は呪いを受けてますとかね、罪の呪いが今こうなってます。信じてるからですよ。自分でそう言ってるじゃないですか。だからそうなるんです。わかります？私たちは信じる、どっちを信じるかを選択すべきです。私たちは罪のあがない、罪の許しを得た。エーメン？エーメン？で、我々はね、性別の印、つまり主のものであるという宣言を、受けているわけです。 そして祭司として任職されるときに油を注がれる。で、これもね、なんていうのかな、非常に私耳障りになるんですね。油注ぎってやつ。油注ぎを受ける、油注ぎを受ける。あの先生、この先生から油注ぎを受ける。ね、あっちこっち、あっちこっち行くでしょ？油注ぎって誰に注がれるわけ？ベニヒン？いろんなのが次から次へと来るでしょ？で、またメディアがそれ煽ってさ、いろんな教え、ヘブル書で後見ますけども、ね、つまらない教えに振り回されるなって書いてある。書いてある。我々は誰に油を注がれるわけ？キリストです。なぜ？キリストってどういう意味でしたっけ？クリストス。どういう意味ですか？油注がれたもの。油注がれた人っていうのは、ザがつくんですよ。The Anointed One。ザ、定冠詞がつくということはどういうこと？唯一ということです。いいですか？正解ってね、あの先生から注ぎ受け、注ぎ受けって、嘘です。唯一油を注がれたお方はどなた？ジーザス。あとね、勝手にね、我々はイエスが頭ですね。我々は体ですね。死体ですね。手とか指がね、足がね、勝手に油注ぎ、油注ぎって言ったらおかしいでしょ。手が勝手に油注いでくれって、こっち行って、ね、足はこっち行って、右の足こっちで左足こっちでまた先になっちゃうの。油注ぎをあっちこっちあっちこっち勝手に今やってるわけ。その油、どういう油だと思います？偽りの油です。今日ね、偽りの霊が大勢現れている。で、彼らなんで油注ぎ受けるわけよ。自分のためなんです。自分のミニストリーが力を持ち、自分のミニストリーが影響力を持ち、自分のミニストリーが何かを成し得るために油を注ぎ受けたいんですよ。動機がどこにあります？セルフです。自分が受けたいんだよ。そして自分が手を挙げるとね、みんながバタバタ倒れる。倒れないとね、ちょっと倒れてくださいって。耳打ちに来る。アホくさ。ナンセンス。私たちは、ここ勝手に油注ぎを受けるんじゃない。油注がれたお方は、ザ・クライスト。唯一のキリストです。で、我々は、どういうふうにじゃあ受けるかというと、詩篇の133篇を見てください。私たちの受けるべき、注がれる油というのは、詩篇133篇見ますと、見よ、兄弟たちが一つになって共に住むことは、何という幸せ、何という楽しさ。それは頭の上に注がれた尊い油のようだ。それはヒゲに、アロンのヒゲに流れ、その衣の襟にまで流れ滴る。それはまたシオンの山々におり、ヘルモンの露にも似ている。主がそこに、とこしえの命の祝福を命じられた。油はどこから来るわけ？頭です。わかります？私たちが濃く勝手に油注ぎ、油注ぎ求めるんじゃないんです。油注ぎっていうのは個人に対してね、その人の自己を満足させるためにもらうもんじゃない。唯一油を注がれたお方はキリストです。そして私たちは体なのよ。で、その体としてそこに留まって服していれば、垂れてくる。キリストから。だからあっちこっち行って献金いっぱいお金払ってさ、ね、お金払えば油注ぎが受けられるわけ？みんなそうじゃないですか。何かやれば油注ぎが受けられると思っている。ね。我々はもうキリストの体だから、頭に注がれた油が垂れてくるんですよ。唯一の祭司、大祭司はどなた？アロンっていうのは誰の方でした？キリストです。唯一の王はどなた？キリストです。ね。祭司も、それから、王も、みんな油注ぎを受けたわけですね。それで任職されて役職を果たすようになった。誰が唯一誠の油注ぎを受けているわけ？キリストです。私が受けるんじゃないんですよ。 おかしいの、あの精霊派の、注いでください、注いでください、あ、脅迫神経症、油注ぎ脅迫神経症です。あ、何回やったって満足しませんよ。その時はなんかその気になるの、みんなでもってわーってやってね、うち行くとしょぼんとしてね、あ、また切れちゃったね、なんか薬みたいな中毒です。私たちはもうすでにキリストが注がれた、その頭なるお方に我々は服していれば、自動的に油は注がれちゃうって書いてあるでしょ。流れ落ちてくると書いてある。じゃあなぜ油注ぎに預からない、受けられない。それは自分勝手やってるからですよ。そうでしょ。自分の栄光を求め、自分の何かのために求めるから与えられない。我々はキリストの体の中に服していれば流れてくる。誠の祭司であるキリストから流れてくる油が本物ですよ。アメリカから来る、次から来る油注ぎの器とかって、ああいう人たちの本当の油注ぎ持ってると思います？私より皆さんの方が詳しいはずです。あの先生から受け、この先生から受け、何の満足もない、何の身も結ばない。そうでしょ？それ持って繰り返し繰り返し、次から次へとね。で、あれはね、要するにね、感情、魂を煽っているだけなの。だから、あれをまた預かると、次にまた渇きが来ます。どんどんどんどん刺激を強くしなければ満足しなくなる。主の油っていうのは絶えずね、派手な何かあるわけじゃない。内側に絶えず流れ、塗られ、ね、外側にも塗られているものであって、我々を絶えずこの体として服するように導くんですよ。勝手に手があっち行ってこっち行っておかしい。私たちは体に服していれば注がれるんです。ある人に聞いたの。ね、あのメディアの人に、油注ぎってやたら新聞に書くからね。あなたね、油注ぎの根拠知ってるかって聞いたの。キリストの当主権に服するっていうこと知ってるか？知らなかった。勝手にあの先生から、ベニー品から、ね、なんとかから、油注ぎは受けるもんだと思っていた。違う。我々はキリストの当主権、キリストが頭なんだから、その頭の権威のもとに服していれば垂れてくる。この任職の油もそうです。キリストが唯一の大祭司、キリストが唯一油を注がれた、その油が我々に垂れてくるんです。これがこのね、任職の鍵ですね。ですからポイントは何でしょう。キリストの権威のもと、キリストの当主権のもとに服していることです。服していることです。服してないでしょ。聖霊派見てごらんなさい。バタバタバタバタバタ。あっち、こっち、あっち、こっち。振り回されて。ね。服してたら、どんとこう、ね。どんとこう、その人の周りになんとなく安定感というか安息感、なんかいいんだっていうね。そういうのが醸されるはずなんです。バタバタバタバタってこう、落ち着きのないの。嘘です。私たちはそういう落ち着きのある霊を受けた。だから流行なんていうのはどうでもいいんですね。あっちの流行、こっちの流行、これからますますそういう流行が流行りますが、なものに振り回されない。私たちは初めから聞いた言葉にとどまる。とどまる。さあ、そして、次いきますね。今度は、服を着る。ね。で、その後に、お牛をですね、会見の天幕、臨在の天幕の前に近づけ、そしてアロンとその子らがそのお牛の頭にですね、手を置く。で、この手を置くっていうのは、いわゆる暗手と言います。暗手。ね。で、これもまたね、暗手脅迫神経症。暗手ノイローゼ。あの先生から暗手受け、この先生から暗手受け。どうすんの？ベタベタベタベタ暗手受けて。手もて書には何て書いてあります？あなた方は誰彼に勝手に気ままに暗手をするな。書いてある。逆に言えば、勝手気ままに暗手など受けるなということです。へんてこな例の暗手受けてどうするわけ？我々はそんな簡単にペタペタペタペタ頭を置いてもらうべきじゃないんです。この暗手の意味ってどういう意味？超能力欲しいの？予言ができるようになってね。いつも言いますけど、将来のこと知りたければ、細木さんの方が知ってますよ。新宿の母の桑原さんの方がよっぽど人生知ってますよ。主はこう言われます。主はこう言われます。そんなもの偽物でしょうが、 聞いてられない、あんな予言なんていうものは。全然権威もなければ油塗りもない。主はこう言われます。主はこうおっしゃいます。何あれ？演技です。私たちは誰から予言を受けるの？予言の霊はイエスです。黙示録にありますね。イエスの証が予言の霊である。ですからイエスの語る言葉を受ける。イエスは今どこにいます？私たちの霊の中。前回言ったように主と私たちは一つである。ならば予言どこから受けるの？自分で直接に受けよう。えね。で、この暗主。ね、暗主っていうのは簡単に言うと一体となるということです。つまりこのお牛とね、手を置くことによって私のものはこのお牛に移された。私の罪がお牛の上に置かれた。私とこのお牛は一つだということです。で、この時ローマの6章の5節を見てください。ローマの6章の5節をご覧ください。こう書いてあります。もし私たちがキリストに継ぎ合わされて、キリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになる。わかります？私たちがキリストに継ぎ合わされる。あるいはキリストにつながれる。キリストと私たちはどうなってるわけ？今、一体化されている。つまり、このお牛の上にアロンとその子らが手を置いたときに、このお牛の運命は私のもの、私の運命はお牛の運命。一つなんです。運命共同体、一つになるんです。それと同じように、私たちもキリストとつながれ、一つになった。ですから、この人食、アロンがね、この牛の上に手を置いたとき、ね、私たちがキリストに繋がれたことを目に見える形で表している。ですから、キリスト、この後、お牛がほふられるわけですが、この罪のためにお牛がほふられたときに、ね、私たちも、アロンとその子たちも、ね、こう手を置いたことによって一体とされていますから、この動物を殺したときにも、アロンと、その子らも、殺された。キリストが十字架で罪のための犠牲の備え物。この犠牲の備え物の実体はキリストです。あとは影ですね。旧約は影。律法は影。本体はキリストだ。そのキリストが裂かれた時に、ほふられた時に、私たちもほふられた。あのね、罪の裁きを恐れる人っていうのはそこが分かってない。私たちはもうすでに裁かれているんです。もう死んでしまった。皆さんは律法満足することできます？律法成就できます？できない。できなかったらどうするわけ？死ぬしかないんです。罪の報酬は死である。ですから、律法を守れない人は、頑張って清められてね、滝に打たれて、難儀を苦行して、ね、それで一生懸命清めを受けて、律法を全うするわけ？違う。死ねばいいんです。死ぬことによって律法を満足するんでしょ？それだってそれは律法に従ったことでしょ？罪を犯した者は死ねって言ってるんですから。で、我々はこのキリストがね、死なれた時、私たちとキリストは結合された。そのキリストにあって私たちも死んだ。だから私たちは律法も満足しているんです。だけども自分で生きようとしたらば、これははみ出します。我々はですから何が大事かというと、このキリストの死の中に留まることです。いいですか？油注ぎ受けて、霊能力受けてですね、賜物を受けて、あっちこっちあっちこっちなんかやり出すんじゃなくて、私たちはこの死の中に留まっている。ね。その時にキリストの復活とも一つになる。だからキリストは死んで墓の中にいただけじゃなくて復活したそのキリストと我々は結ばれているわけ。そのキリストの命が生きるときに何かが行われるわけよ。それは自分が歯を食い縛る問題でも何でもない。ちゃんとそれは命が教える。命によって従って。ね。命の祝福があるわけ。その中から生まれる行為が信仰による行為です。わかります？義とされるための行為じゃないですよ。 あのね、行為のことを言うとね、技のことを言うとね、我々はいずれ自分の技がね、あのキリストの御座の裁きを受けるっていうふうに言うとね、すぐ不安になる人がいるのね。あ、大丈夫かしらって私、それなんで？自分でやろうとしてるからです。私たち、キークサワラは焼かれると書いてあります。ね。じゃあ、どういうふうにその技をなすかっていうと、これは、義とされる、認められるための技じゃない。認められたから技を行うんですよ。行為を行うんです。これが順序が逆になると、クルシチャン状態になる。で、あれやれでも、これやれでも満足がなくて、だんだんだんだん干からびてくるわけ。私たちが行為を行って、それが本当に霊からのもの、信仰からのものであれば、喜びが増し加わるはずです。はっきり言って。で、いつも言いますけど、私はもうここ出てくるときに、しぶしぶ出てくるわけ。本当に、神さん知ってます、神さん。ああ、今日はもう、語り、喋るのもう嫌だな。もう、いつまでやればいいんだろう、みたいなね。で、ここ、出てきて、ね、出てきて喋ってるうちにですね、乗ってくるんです。だから、時間がなくなるくらいに喋り出すんだけれど、もういつもはもう本当重くてですね、出てくるとき、うんしょって出てくるんで、もう嫌だなんで。勝手にしてくれよみんなってこれ言いたいくらいね。だけども、こう乗ってくるとね、油塗りが出てくるわけよ。そうすると、どんどんどんどんね、言葉が油塗られて出てくるわけ。ね。ですから、自分じゃないんだ。自分でここで何か一発旗あげてやろうなんてのは、私はまっぴらごめん。ね、私はもう家族と共に、ね、温泉を楽しみ、北海道のキャンプを楽しみ、ね、そういう生活をしたかったんであって、こんな人の前で喋るなんてのはまっぴらごめんなんですよ。だけども喋ってるうちに何かこう、内側から湧いてくる。ね。これが油塗り、命による、行為なんです。内側が調べてったらば、ね、鉢巻きてやるぞとか言ってるうちにだんだんだんだんしょぼーんってなってくるのね。やめた方がいいです。そういう命が喜ばないものはやめた方がいい。これによって私たちは御心わかるんですね。で、この安心によって動物と一つになり、その動物をほふる、この牛をほふる、我々もキリストと安心、まあ、目に見える安心を受けたわけじゃないですよ。ですが、我々はもうキリストと一体化されてる。だから、キリストの運命は私の運命です。えめ？キリストが得たものは、死んだ、復活した、昇天した、御座に出している、今収めている、この事実は私のものなんです。皆さんはもうすでにそれを得てしまっているわけ。え？だけど、ダメ。自分の感覚じゃない。自分の頭じゃない。書いてあるから、アーメンです。エメン？キリストが経験したものは全部私のもの。エメン？キリストの富は全部私のもの。エメン？キリストの知恵は私のもの。キリストの権威も私のもの。キリストの全ては私のもの。ここで聖なる自己主張をするんですよ。自己主張しなきゃダメよ。キリストのものは私のものだって主張しなきゃダメ。サタンはそう言わない。何言ってんの？妄想だよ。見てごらんよ、自分のありさまをと。ね。ああ、そうだ。しょぼん。書いてあるから我々は永遠です。いいですか？そうしたらばその通りになっていくんですよ。順番が逆。今その現実がそうなるから信じるんじゃなくて、信じればなるわけ。ここ間違えないでください。行いもそうですよ。義とされ認められるための行いではない。義とされ認められたから行うわけ。安心して。えめん？そこのところは何になります？さあそこでこのお牛をですね、会見の天幕の前、入り口でもって、ほふる。これ、ほふるっていう書いてありますけども、この現実見たときにね、非常に残酷な光景になるわけですよ。そうでしょ？ほふる終わりじゃなくて、そこには血が流れ、痛みがあり、叫び声があるわけ。イエスもそうですよね。十字架って我々、気楽に言う。で、なんかこのネックレスにするのね。あれ、ネックレスにするもの？本当の十字架っての知ったらネックレスでプランプランなさせられませんよ。 イエスがそこでどういう経験を味わったかっていうのを知ってたら、あのネックレスなんてのね、持てます？あの悪魔礼拝やってる人だって十字架のネックレスやりますからね。ロック歌手とかヘビメタ系の人たちね。我々は真の十字架を知るべきです。これは過酷なもの、残酷なものです。ですから怖いんです。怖い怖い怖いから十字架をですね、自分の等身大に引き下ろそうとするわけ。それでネックレスね、あるいは簡単に言うのね、十字架。十字架っていうのは怖いんです。怖い。そこでほふられる、血が流れる。そして大事なこと、動物はこの聖女の中、幕屋の中に入れられました？違う、入り口のところでほふられる。この牛はね、門の外でほふられるんです。ヘブル書見てください。ヘブル書のですね、13章、ヘブル書の13章に、こう書いてあります。で、13章のですね、11節。動物の血は罪のための供え物として大祭司によって聖女の中まで持っていかれますが、血はですね、体は宿営の外で焼かれる。ですからイエスもご自分の血によって民を聖なるものとするために門の外で苦しみを受けられた。彼はゴルゴダでもって苦しみを受けられた。エルサレムの門の外なんです。ですから私たちはキリストの恥ずかしめを身に負って宿営の外に出て身元に行こうではないか。私たちは地上に永遠の都を持っているのではなく、むしろ後に来ようとしている都を求めている。新エルサレムですね。我々ね、イエスは門の外で苦しみを受けられた。わかります？で、その恥ずかしめを身に帯びよと書いてあるんです。我々逆なのね。この業界で評価されたい。この業界。ね。で、高く、名前を高く。で、誰々先生の教会は素晴らしいと。教会って誰のもの？教会って誰のもの？キリストのものです。だからおかしいんですよ。誰々先生の教会は素晴らしいとか、誰々先生の教会は賛美がどうのこうのとかね。もうおかしいでしょ、その発想が。教会誰のもの？キリストのものです。むしろ我々はそんな高められるなと書いてある。高められるのは危険だよって言いましたよね。我々はむしろ、何でしたっけ？クズ、カス。それを選ぶべきだ。我々はイエスの恥ずかしめを負うべきだと書いてある。門の外でほふられるっていうのは、これは恥ずかしめです。だってイエスは本来門の中にいて、みんなからのね、称賛を集めるべき王でしょ。なのに、外で恥ずかしめを受けてほふられた。これがこの動物、ね、門の外でほふられるべき動物です。その実態はキリストです。キリストです。不名誉なんです。十字架っていうのは名誉じゃない。不名誉なんです。不名誉。そして、この動物をですね、ほふって、そして解体する。で、血はどうしました？血は聖所の中へ、幕屋の中へ持って行く。体は宿営の外で焼くんです。で、この血をですね、まず、先ほどありましたね、祭壇のところに4つ、こう、角が出てるわけね、四隅に。その角に塗る。ね。で、これは4という数字は何を意味してましたっけ？ 4 という数字は、被造物ですね。全世界を意味する。つまり、この血は全世界のためにほふられた子羊なんです。コリント書にも書いてある。キリストは全世界のためにほふられたんです。じゃあ全員が自動的に救われるか、これ救われませんよ。信仰によって答えた人だけが預かれる。だから事実としてはもう用意されているんだけど、それを受けるかどうかは本人の問題です。四隅に血が注がれる。この血は誰のためのもの？全世界のための血なんです。そして他残った血はその土台、元へに全部注ぎ出してしまう。この祭壇は火が燃えている。で、そこでですね、犠牲の外、犠牲の動物の肉が焼かれるわけですが、 その焼かれている、これはキリストが十字架で乾くといった時に成就した。そしてキリストの血はその十字架を垂れて祭壇のもとに全部注ぎ出されてしまった。この血の中に命があると書いてあるわけ。レビ記にね、命っていうのはこの場合魂の命です。霊的な命じゃないですよ。魂の命をイエスは血とともに全部注ぎ出された。これがこの祭壇のもといのもとに、もといに全部動物の血を注ぎ出すということです。これがイエスにあって成就したんです。ですから、もう何度もその動物を裂く必要は我々にはない。動物、イエスの血が一度流れればそれでもう十分。だからヘブル書にはイエスは何て書いてありましたっけ？ただ一度、ただ一度ご自分を裂いたと書いてあるわけです。皆さんがね、罪が許されないんじゃないかとかね、神から見捨てられたんじゃないかというふうに不安になるとき、皆さんは注意してください。もう一度イエスを十字架につけようとしてるんですよ。わかります？ヘブル書にありますよね。真理を知って光に預かって、またなおそのね、御子をないがしろにする者にはもう悔い改めの機会はない。それはどういうこと？悪いことを行って、大丈夫かしら？ああ、私はっていうときは、それは大丈夫なんです。その罪が許されているということを受ければいいわけ。それを受けずにあくまでも自分の何かで認められようとすることは、御子をまた十字架につけようとしていることです。わかります？だからその人たちは何度でも失敗を犯しますよ。だんだんだんだん外れていっちゃう。信仰の破線に合うんです。我々は単純にもうただ一度裂かれた、血が流れた、だから OK ってそこで留まればいいわけ。簡単でしょ。そしてこの動物の、脂肪などはですね、今12節まで言いました。13節、内臓を覆うすべての脂肪、肝臓の小腰、二つの腎臓、その上の脂肪、こういったものはね、祭壇の上で焼いて煙にする。これは、焼くという言葉にですね、実は2種類あるんです。から、ただし、お牛の肉と皮とおぶつとは宿営の外で火で焼かなければならない。これは罪のための生贄である。で、これ焼くっていう言葉が、13節、ね、祭壇の上で焼く。14節、宿営の外で焼く、ありますね。これ、ヘブル語では別の単語です。で、この祭壇のところで焼くっていうのは、ガターという言葉。で、これはね、香ばしいんです。香ばしい。焼肉の香り。わかります？香ばしい。それに対して、宿営の外で焼く。ね、宿営の外で焼く。これはサラフ。で、これはですね、高温で焼き尽くす。ちょうどバーナーで持って焼いてしまう。残酷な焼き方なんです。この焼くという言葉を、ここではですね、使い分けているんです。よろしいでしょうか。で、この、祭壇で焼かれる脂肪だとか肝臓の小腰、二つの腎臓など、これは主に対して何になります？神に対するなだめの香りになるんです。主はその香りを嗅いでですね、神はそこで満足をする。イエスは私たちのために何になったんでしたっけ？第一ヨハネ 2-2 とか 4-10 にありますよ。なだめの備え物になった。イエスがあそこでですね、醸した香り。これは、父に対する、かぐわしい香りなんです。香りなんです。同時に、お牛の肉、皮、汚物。これ何を意味してます？お牛っていうのはさ、見てくれどうですか？お牛の見てくれって。立派でしょ。で、あの牛の皮っていうのは、あの野球のグローブになるぐらいなんですよ。ね、あるいはバッグになってね、そういう立派なものなんですよ。牛って立派なものでしょ。だけどもその牛のうち受け入れられるものと拒絶されるものがあるということです。この肉、まあ肉はもちろん私たちの肉ですよね。古いものの痕跡。それから皮って何？見てくれです。 お牛の皮、見てくれ。毛並みのツヤツヤした。ね、見てくれ。そういうもの。お仏。お仏って何？我々ね、主は何て言いましたっけ？人を汚すものは何だって言いました？外から入るものではなく、内側から出るものが人を汚す。ですから私たちのうちにいいものがあるんでしたっけ？パウロは何て言ってます？我々のうちには良いものは何もない。肉のうちにね。そのお仏。我々のうちに汚物があるんです。肉の中に汚物があるんです。それね、見てくれ、肉、見てくれ、あるいは自分の技の誇り、自分の何かの主張、それから内側から出てくる汚れているもの、これはキャンプの中にも持ち込めない。宿営の外で焼き尽くされなければならない。バーナーで、ね、バーナーで燃やされなければならない。炭になってもね、跡形もなく燃えなければならない。これが罪のための生贄であると書いてある。ですからこの焼かれる時に二面性があるということね。一つはかぐわしい香りであり、もう一つはこのね、自分の何か、自分の主張、自分の内側のもの、自分の見てくれ、自分の技、そういう立派さ、立派さ、あるいは人間的な誇り、そういうものを全部宿営の外で焼き尽くされなければならない。これは幕屋の、臨済の幕屋の中には入れないんです。ですから私たちも主の前に出るときに自分の誇り、これだけやりましたね、あるいはこんなに主のために犠牲を払いました、そういう見てくれ、自分の肉、皮、汚物、そういうものを主の前に持ってって主は喜ぶと思います。それは拒否されます。ですから難行苦行やって、あるいは伝道だ、奉仕だ、献金だをですね、もう人の100倍やって1000倍やってね、主よどうですか、ね、あなたの名によって予言をし、印不思議をし、ね、悪霊を追い出しましたって言った人たちはどういうふうに主に言われました？マタイ7の21。私はあなたを知らない。不法を行う。不法っていうのは、あの場合の不法っていうのは、いわゆる罪の行為じゃないのね。あの場合は、法則に従わないことなんです。ですから、神の法則に従わないものを、自分勝手に行ったものは、それは全部主によって、拒絶される。いずれ、宿営の外で焼き尽くされるんです。我々が、キークサワラ、コリントにありますよね。我々の技は必ずキリストの御座の裁きを受ける。で、その、このキリストの御座の裁きと白い御座の裁き間違わないで。白い御座の裁きは、これは滅びへの裁きです。クリスチャンはパスします。千年期の後。で、そのキリストの御座の裁き、これは主が再臨した時に、今我々が地上で行ったこと、ね、私たちの言葉、これを裁かれる。で、その裁きについて、キークサワラは焼き尽くされると書いてあるでしょ？第一コリントに。ね。木、草、藁は全部焼かれてしまうんです。主をあなたのために礼拝堂をいくつも建造し、ね、これだけの聖会を開き、1万人を集めてやりましたなんて主の前に出るわけ。もうそういう出方するのがおかしいってわかりますよね。私はやりました、主を見てください、あなたのために、なんていうのは、もうおかしいでしょ。それはもう主と完全に離れてますよ。そうでしょ。我々そういう形で主の前に出たら、それは木草わら、焼かれるんです。ここにあるようにね、サラフ、高熱で焼かれます。高熱で焼かれます。これウォッチマンにはこう言ってるよ。地獄の火で焼かれるって言ってます。クリスチャンも一時的ですが、サラフなんです。宿営の外に出されるんです。千年期に出されちゃうんです。そこで再教育、再訓練、懲らしめ、焼かれる、洗練される。あの鉄がですね、だんだん純度を高めるときに何度も何度も溶かされ、焼かれ、そして不純物が焼かれていくんでしょ。あれ溶鉱炉です。ですからクリスチャンはね、単純に死を信じたら天国行けますよ、よかった。 No、 砂糖まぶしです。あのね、ウォッチマン・ニーの神の福音という本があります。まあ誰彼に読めとは言いません。本当に救いの確信があり、今経験的な平安がないと、あれ読むとみんなね、怖くなっちゃう。クリスチャンも火を通ると書いてあるんです。木草わらは焼かれてしまう。だけど、本人は火の中をくぐったようでも救われると、コリント書に書いてあります。わかります？ですから永遠の滅びじゃない。洗練されるわけ。今地上でいろんなものを得て、いろんなものを成し遂げて死の前に持ってったら、どうなります？ 焼かれます。むしろ皆さん、我々はどういう道を選ぶべき？今この時にクズ、カスであるべきなんですよ。そしたらその時にその炎は免れる。今焼かれちゃうんです。今、今恥をこむるんですよ。今この時に惨めさを味わい、今この時に木草わらが暴露されちゃえばいいわけ。そしたらその時に溜め込んでおく必要ない。小出しにしとけばいいの。小出しに、ボロが小出しに、それを一生懸命守って蓋してね、きれいきれいやっていくと、いざという時にボーンと出ちゃうわけよ。焼かれます。私たちは今この時にこの焼かれる古い自分の名残、肉、自分の功績、自分の見てくれ、ね、この牛の素晴らしいこの毛皮、皮、宿営の外で焼かれるべきです。えめ？覚悟がいるんですよ、クリスチャンって。年貢の納め時だってのは本音なの、私。これはたまらんわ。とてもではないけど、自分で歩めます、クリスチャン生活。自分で歩めると思うから、ね、頑張ってやる、クリスチャンになるんです。誰か言ってたのね、クリスチャン生活は不可能な生活だ。だから頑張ります？しない。もう我々がすることは何？頼るしかない。キリストから離れて我々は何も成し得ない。ここに徹底的に留まるべきです。そして人からの評価はクズ、カス。エメン。パウロがそう言ってるんですよ。私はこれまでクズのように、カスのように扱われてきた。幸いです。幸いです。この業界で高められる、とんでもないことです。僕は日本キリスト教の先生方がどういうふうにして主の前に出るのか、知りたいですね。やりました。これだけやりました。頑張って。我々は何もなし得ない。そこにいればいい。そしたら、内なるキリストが皆さんを通して何かをする。そしてさっきも言いましたね、あの予言的なプロフェティックなワーシップにありました、力によらず、権勢によらず、我が霊によると主は言われる。皆さんは力欲しい？パワー欲しい？力はいらないって言ってる。むしろ力なんていうのは何かを壊していきます。フィラデルフィアの教会に対して主は何て言いました？あなた方には力が少ししかなかった。ですから少しの力の人は幸いです。ええね？ここ間違ってんの今。みんな力を欲しいの。影響力が欲しいの。ね？みんなそういうふうにね、高くされてね、私のもとに服しなさいってやってんですよ。リバイバルなんて言っても自分の教会でかくして、なんか自分の見てくれ影響力を大きくしたい。我々はカスです。クズです。力は少ししかないんです。ええね？だから普通のおじさんおばさんでいいの。その方が幸い。そう、焼かれる日考えてみてください。ね。私たちは今この時、低きを選ぶ。とらば、その日に、このね、サラフの炎で焼かれない。まあ、多少焼かれるかもしれない。髪の毛焦げるかもしれない。さあ、というわけでこのね、牛、いいですか？これの、こういう部分は全部焼かれてしまう。ね。コロサイの 2-11、3の9ご覧ください。コロサイ書、2-9、ね。2-11。キリストにあってあなた方は人の手によらない割礼を受けた肉の体を脱ぎ捨て、キリストの割礼を受けた。私たちは肉の体を脱ぎ捨てよう。もう脱ぎ捨てている。さらに、ですね、コロサイの3の9、互いに偽りを言ってはならない。その前見ると、しかし今はあなた方もすべてこれらのことを、すなわち怒り、憤り、悪意、そしり、あなた方の口から出る恥ずべき言葉を捨ててしまえ。宿営の外で焼いてしまえ。ね、排泄物は焼いてしまえ。宿営の外で。そして互いに偽りを言うな。あなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てた。そして新しい人を来たんだ。この新しい人は作り主の形に似せられて、ますます新しくされ、真の知識に至る。我々はこのお牛の立派な生まれつきの皮、 いい？私はこれが才能です。これに賜物があります。こういうのがあります。みんなね、それをね、誇るんですよ。で、それをね、磨きたくてしょうがない。一生懸命、教会の中でこの奉仕をして、一生懸命やってね、自分の活動の舞台が欲しいんです。これは何？お牛の皮です。生まれつきのもの、皮です。生まれつきのもの、死を経ていないもの。これは、宿営の外で焼かれるんです。焼かれる。これがこの新しい、ね、キリストを着る。この経験。で、このね、大事なことは臨在の幕屋の中にその自分のものっていうのは持ち込めないということね。これ確認しておきます。ですから、自己主張したら臨在は消えるっていうことを先々週言いましたよね。ちょっと厳しく言ったんですが、自分の何か求め自己主張したらそれはもう直ちに主は消えます。なぜ？臨在の幕屋の中にそういうものは持ち込めないんです。焼かれなきゃダメなの。で、このね、主はですね、私たちと一つになったってことをさっき言いました。で、主の、中に罪ありました？罪には二面性があるっていう話しましたね。行為としていろいろな数えられる罪々と、その罪を生み出すルーツとしての単数形の罪。これが私たちの体の中にある。まだ体は古い創造です。で、その内なる罪がいろんなことを行う。ね。で、その個々のいろんな行為に対しては何を適用するんでしたっけ？イエスの血です。それでもう我々のそれはもう過去のもの、現在のもの、未来のもの、全部それは取り除かれている。血で覆われてんじゃないですよ。これは旧約。取り除かれたんです。神の前に残っていないんです。罪が残る場所三つあるって言いましたね。一つは、何でしたっけ？自分の良心。一つは神の前。で、もう一つは、サタンの前です。この、我々が行ったことは三つの場所に残っている。主の前に今残ってます？残ってない。だけど私たちの頭の中には記憶として残っちゃう。で、サタンの前に残ってる。サタンは絶対忘れませんよ。弱み握ったら絶対外さない。で、我々をチクチクチクチクやり出す。だけど神の前には血によってもう覗かれた。だから、ヘブルの9にはね、14、13に書いてありますね。ヘブル9の14。我々はこの血によって邪悪な汚れた良心を清められると書いてある。この血のパワーに信頼すべきです。私たちの個々の罪は全部その血のパワーによって取り除かれる、洗い清められるんです。そして、単数形の罪に対してはどうします？まだ体の中にあるんですよ、単数形の罪。これは除かれていません。間違えないでください。このなんかね、ウェスレーはね、その罪を全部除くとか言ってるらしいんですが、無理です。我々ね、今この体を着てる限り、この古い体を着てる限り、罪はあるんです。だからヨハネであるでしょ？ヨハネの書簡にあなた方に罪がある。ないと言ったら嘘になる。我々は、ある意味で 100% 取れません。この体がある限り。主はそこまで要求してないね。ウェスレーの清めになっちゃうと、あれはね、脅迫神経症になります。どこまで行ってももう怖い怖い。私たちのうちに罪がある。その罪に対してはどういう処置をされました？これはローマ8章を見てください。ローマの8章。3節。肉によって無力になったため、律法にはできなくなっていることを神はしてくださった。神はご自分の御子を罪のために、罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰された。単数形の罪は、このね、頭に、アロンとその子たちがね、このお牛の頭に置いたときに、そのアロンたちの罪は、その牛の上に置かれたんですよ。同じように私たちのうちにある罪も、主に置かれたんです。主は罪なかったんですよ。だけど我々の罪と主は一つになって、罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において処罰した。第一コリント5の21。第二コリントですね。第二コリント5の21。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされた。それは私たちがこの方にあって神の義となるためだ。イエスは罪を知らない。しかし我々の罪と一つになったんです。 だからイエスが十字架で裁かれた時に我々の内なる罪も裁かれたんです。えめ？そして私たちがイエスの死にとどまる時に、さっきのロマ書8章に戻りますと、ロマ書8章に戻ってください。罪を処罰された。それは肉に従って歩まず、御霊に従って歩む私たちの中に律法の要求が全うされる。つまり私たちの責任として何が残ってるわけ？自分の肉によって歩まず、御霊によって、霊によって歩む。この時に、この処罰された罪は我々を支配することはない。ロマ書6章に書いてあります。罪はもう私たちを支配することはない。なぜ？処罰された。無力化されている。だけど、我々が自分の肉をかき立てられる。これで何かをするときに、未だに犯すんです。というわけで、本当に私たちがイエスと完全に同じになるのはいつ？この体が取り替えられるときです。このときには、内なる罪はもうなくなります。だから私たちは罪を犯さないんじゃなくて、罪を知らなくなるんです。イエスは罪を知らない。犯さなかったんじゃないですよ。ベニヒが言ってる。イエス・キリストも聖霊様によらなければ罪を犯したかもしれない。冒涜です。イエスは罪を知らないんです。ですがその罪を知らない方に私たちの罪がね、移った。一体とされた。安心によって。そして裁かれたんです。これがイエスの十字架。でその経験は私たちが御霊によって歩むときに成就する。これは誰の責任？私の責任。だから絶えず自分の十字架を追えと言ってる。で、このね、罪っていう言葉、ヘブル語でね、チアッタス。ね。で、生贄っていう言葉もですね、チアッタス。同じ言葉なんです。わかります？この罪、罪とされた。イエスは生贄であった。ね。同じ言葉です。チアッタス。これが、イエスがですね、十字架で死なれた時に起きたこと。だから身代わりとして私たちのために罪を負っただけじゃなく、我々と一つになって私たちもそこで裁かれた。その時に内なる罪も裁かれた。ならその真理に我々が御霊に従う時にそれが我々の経験となる。これが私たちの、十字架、自分の十字架を負うということです。で、このね、主とアロン。まあ、アロンというのは、大祭司、主の形なんですが、根本的な違いはどこにありました？アロンは、自分の犠牲のために動物をほふらなければならなかった。ヘブルの9章を見てください。ヘブルの9章7節。ヘブル書の9章7節。第二の幕や至聖所には大祭司だけが年に一度だけ入ります。その時血を携えずに入るようなことはありません。その血は自分のため、また民が知らずに犯した罪のためである。だけどもイエスはどうでした？イエス・キリストは自分の血によってただ一度、ね、もう少しね。ただ一度、自分のために血を流す必要ないんですよ。人のために流すだけでよかった。これがアロンとイエスとの本質的な違いです。ですから、その血はですね、さっき見た、9章、もう一度見てください。14節ね。まして、キリストが傷のないご自身をとこしえの御霊によって神を捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて、死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとするでしょう。動物の血でもある程度の効果があった。なおさら、神のこの血は、どれほどに私たちを清めるか。自分がね、まだ清められてない自分がまだね、汚れている自分の罪がまだね、自分を責める。この血のパワーをまだ知らない。ヘブル7章でしたっけ？アベルの血よりも優れたことを語る血。この血は私たちのために弁護する血なんですよ。ですから、自分の良心が咎めたら、血によって弁護してもらえばいいの。サタンよ、この血、ね、 この声を聞けと。血が私たちを弁護する。もうすでに血は流れ、ほふられたというところ。まずその確信を得てください。そうすれば、さっき言ったウォッチマン2のあれも読めるようになります。もしその確信がなければ、読まない方がいいです。怖くなります。神の扱い、瞬間なんですよ。我々常にね、この古いものを決別、新しいものを着る、ね、その皮、それから肉、それから汚物を焼き尽くす、そして新しい命の道を歩む、この二つの面、ね、処理の面と、それから新しいものを得る面、この二面性のバランスがないと、我々の歩みは行き詰まります。古いものを抱え込んだらそこでストップです。ですから、主は私たちにどういうふうに言いましたっけ？私に従いたい者は、自らの魂を救おうとするな。自分の十字架を追って私に従え。これ十字架を追うっていうのは自分のね、なんか好きなものをやめるとか、そういうことじゃないよ。難業苦業しよう。違う違う。いい、自分の何か。わかります？自己なんです。パフアップっていう言葉なのね、英語でね。自分がついこう、もっとこう出るもの、否めって言ってるんです。ですから、我々が選ぶものは、達成するんじゃない、評価を受けるんじゃない、何をすればいいわけ？クズ、カス、あざけられる。このイエスの道を選べば、安心なんですよ。いざという時に、焼かれる。そこから私たちは救われるんです。祈りましょう。おう、主に心を向けてください。おう、イエスよ。内なるキリストに注意を置いてください。おう、ジーザス、どう、ジーザス、ジーザス、ジーザス。おう、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、おままなはやらがさんだわ。おう、イエスよ、感謝します。あなたはこのお牛として門の外でほふられたお方であることを感謝いたします。主よ、あなたには何らの咎めもなく罪もなく罪を知らない方であったのに、私たちと一つとされ、私たちと同じ肉体を切られ、私たちの弱さを身にまとい、また病を負い、罪を負い、さらに罪とすらされたお方であることを感謝いたします。主よ、私たちは十字架を軽く口にいたしますが、それがどのようなものであるのか、まずその十字架の恐ろしさを知ることができますように。主よ、あまりにも私たちはあなたの十字架を軽んじていることを許してください。主よ、十字架がどれほどに過酷なものであり、残酷なものであり、苦痛に満ち、恥辱に満ち、どれほどに低くされ、あざけられ、主よ、あなたの聖なる繊細な心を傷つけ、身体を傷つけたか、主よ、まずそのことを知ることができますように。門の外で裂かれた、ほふられた、この現場がどのように凄惨なものであり、どのような状況であったか、主を知ることができますように。しかし主よ、あなたはその道を自ら選ばれたことを感謝いたします。イエスよ、あなたが死なれたとき、私たちもそこで死にました。あなたと私とは一体とされていることを感謝いたします。主よ、私たちはその肉体的な苦痛、あなたの受けられた恥辱、また 天の炎で焼かれたあなたの渇きを知る由がありませんが、しかし主よ、私たちのためであったことをもっと知ることができますように。そしてこの神の子の誠の羊である神の子の、お牛である神の子の血が流れたことを見ることができますように。イエスの血がどれほどに私たちを清め、どれほどに私たちを神にふさわしいものとするパワーを持っているか、主を知ることができますように。自分の失敗を嘆き、自分の罪を嘆くとき、私たちはそれを無効にしていることを許してください。あなたの血はあらゆる罪をあがなって、あまりある血であることを感謝します。二度とあなたを十字架につけるようなことがありませんように。主はただ一度、ただ一度ご自分の体を裂き、そして贖いを成し遂げられた。それによって私たちは聖とされ、またさらに完全とされていることを感謝いたします。書いてあるから信じます。書いてあるのでアーメンと言ってあなたに栄光を期します。もしそれを自分の経験、自分の感覚、自分の何かで否定するんであれば、あなた方はイエスを再度十字架につけようとするものである。主よ、最も重大な罪は信じない罪であります。主よ、私たちはどうぞその罪から守られておりますように。私たちのために血が流されていることを感謝します。この血は全てを清めて、あまりある血であります。絶えずその告白にとどまることができますように。サタンの偽りを聞くことがありませんように。お互いに内側から出るものを勝手気ままにばらまくことがありませんように。また自分の外見の誇り、自分の何かの誇り、自分の才能、自分の能力、これらのものを全て宿営の外で焼き尽くすことができますように。まことの神に対するかぐわしい香り、それはキリストであります。私たちは自分の何かを神に捧げるものではなく、キリストを捧げるものであります。キリストこそ私たちのなだめの備え物であり、まことに神が満足する、天からの声が、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。父が喜ばれる捧げ物はキリストであります。私たちは祭司として誠のお牛であるキリストを絶えずほふり、それを捧げるものでありますように。それは我々が十字架につく時であります。古いものを脱ぎ捨て、自分の何かを脱ぎ捨て、クズとされ、カスとされ、低くされ、あざけられる時に、神に対するかぐわしい香りであります。主が選ばれた道を選ぶ時に、私たちはキリストの香りを放つことができることを感謝いたします。どうぞ主よ、我々が騙されることがありませんように。高められること、評価されること、人から喜ばれること、人が歓迎することを、これらのものから私たちを解き放ってください。人が喜ばないもの、人からあざけられること、人から低くされること、私たちはその道を選びます。イエスがこの辱めを負って門の外で焼かれたように、私たちもその道を選ぶことができますように。その時にキリストがかぐわしい香りとして私たちから立ち上ることを感謝いたします。主よ、それによって父は誠の栄光を受け、誠の満足を得られることを感謝いたします。自分の技を誇り、自分の何かに頼るものではありません。私たちはあなたから離れては何も成し得ません。徹底的にこのことを知ることができますように、徹底的にそこに留まることができますように。それはむしろ解放であります。できないのであるから もがくのではなく、あなたに頼ります。あなたの中に逃げ込み、あなたにすがり、あなたの懐の中で守られ、あなたを命として楽しむ、あなたの愛の中を歩む、それが全てでありますように。この時私たちを通してあなたが何かを成してくださるでありましょう。その命の躍動、命の喜び、命の油塗り、これを味わうことができますように。祭司として私たちはキリストが注がれた油を受けていることを感謝します。ますます体としてあなたに服します。あなたの中に休みます。あなたの中の命の交わりに預かります。ここに命の祝福が命じられていることを感謝いたします。どうぞ主よ、私たちを自己主張、自分の何かそれらのものをまき散らすといったそういう罪から守ってください。おお主よ、どうぞ常に焼かれていることができるように、主よ自分の何かを手放していることができるように、主よあなたの歩まれた道を歩ませてくださいますように。御言葉を直接主から受けるよ。あなたに対してあなたのうちで語る主のお言葉を受けるよ。おおイエスよ、感謝します。おお、そしてこのキリストの頭なるキリストの垂れてくる油、おおこれに預かるよ。おおアロンのひげに垂れ、衣に垂れ、私たちに流れてくる油を受けるように、祭司としての入職に預かるように、おお水の洗いを受け、おお祭司服を着、そしておお祭司の役割を果たすことができるように、備えを受けるように、自ら祭壇に自分を差し出すように、祭壇の炎で焼かれることを恐れることがないように、今焼かれるならばその日に恥を被ることはないと書いてある通り、イエスよあなたに滅ばります。祭司としての幻、自分が何者であるか明確に見るように、あなたは神の祭司である、あなたは神に油を注がれたものである、キリストの油を得たものである、あなたは祭司であり、その約束を果たす権威を持っていることを知るように、主よ私たちを立て上げてください。新約の奉仕に新しいものとして立て上げてくださいますように、自分自身を委ねます、明け渡します、祭壇に身を置きます。
Lord of glory,
Lord of glory,
Lord of glory, Lord of glory, Lord of glory. Lord of glory, Lord of glory.
할렐루야. 오, 주여, この血潮仰ぎます。この血によってすでに聖とされ清められたこの事実を守ることができますように。我々には力はありません。しかしイエスを持っています。このお方に頼ります。ますますこのお方に明け渡し、このお方のみを全てといたします。